こんにちは。クリニックは CMO です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は何をお話ししましょうか。
今日はですね、咳喘息について教えていただきたいと思ってまいりました。
まあ、結構咳喘息言われたことがあるっていう人もいると思いますし、まあね、自分はそうでなくても概念だけ聞いたことがあるっていう、ね、人もいたりするかもしれないですね。まあ、まず咳喘息、まずどういう病態かということですね。まあ、喘息っていうことは結構有名ですよね。で、まあ、いわゆる喘息って言ってる時に一番古典的に想起されるのは、まあ、気管支喘息というやつですね。でこれはその気道ですね、この空気の通り道、この喉からこの肺にまで行くですね、空気の通り道があるんですけど、これがまあアレルギー的な気丈によってですね、まあ、炎症を起こしてしまって、で、この空気の通り道がこうむくんでしまう。でそうすると空気の通り道が狭くなりますよね。それで、まあ、そのヒューヒューゼーゼーというような音が出て、そして本人としても息苦しい。で場合によってはですね、本当にその呼吸困難ということで命を奪う可能性もあるということで、まあ、古典的には危ない病気ということで気管支喘息っていう概念があるんですよね。でまあそれではなくてですね、やっぱりその気道の炎症がまあこの背景にあるんですけれども、そのヒューヒューゼーゼーっていうですね、気道がこう狭くなるっていう症状じゃなくて、咳ですね、コンコン咳が出てしまう、これがその症状の前形として出るっていうのが、まあ、咳喘息なんですね。でまあ炎症がある、でこの炎症っていうのはまあちょっとね、特殊でありまして、まあいわゆる普通の炎症って、例えばこう怪我した時とかに赤く腫れていたりとか、そういうのがまあ普通の炎症なんですね。こういうアレルギー的な炎症っていうのは、まあこうそこにこうリクルートされてくる細胞とかっていうのがちょっと違って、まあ、アレルギー的なまあ炎症、ちょっと形タイプ2炎症っていうふうにですね、医学的には言ったりするんですけど、まあそういう基準。ただやっぱりまあ炎症は炎症なんで、そこのこの空気の通り道にエラーがある。だからそれが刺激になってこのね、コンコンしてしまう、咳として刺激になってしまうということになるわけなんですね。で一般的には痰は伴わないことが多いです。空咳ですね。ただまあ症状が強い人だったりすると、まあ、少し痰が絡んだりすることもあるんですけど、黄色っぽいですね、脳性の痰ですね、風邪ひいた時とかに出るような緑色、黄色、そういったような痰が出ることはないです。むしろそういう症状があったら、そのただの咳喘息だけでは済まないというふうに判断する必要があって、まあ、出るとしても透明な痰が、まあ、あるというぐらいということになりますね。
ありがとうございます。この咳喘息ですけど、どのように診断するんですか？
そうですね、これはね、臨床診断が結構メインになってくるんですね。手順としては、まあ、結構コンコン咳が続いてるんですっていう患者さんがいたとして、でそれが、まあ、その感染によるものではないと、まあ、例えば典型的な肺炎とか、もちろん風邪もそうだし、あとはマイコプラズマとかみたいなね、ちょっと特殊な病原体とかもあったりしますけど、そういうのじゃなくって長く咳がひたすら続いちゃってるっていう時には、この咳喘息なんだろうっていうふうに判断することが実践的には多いですね。でその期間はどれぐらいかっていうと、少なくともやっぱり8週間、だから2ヶ月とかそういうふうに咳が続いちゃってたら、さすがにおかしいよねっていうふうに判断するっていうのが、まあ、一つの目安というふうにされていますね。でもっとちゃんとした検査ないんですかっていうふうに、ね、思われるかもしれないんですけど、もちろんそれはね、いくつかあるんです。基本的な根本的な病態としては、その咳喘息と気管支喘息っていうのは似てますんでね、やっぱアレルギー的な炎症反応がこの気道に起きてるっていう部分が共通してるので、一応ですね、気管支喘息と似たような検査をしたりすることができます。ただ気管支喘息の場合はですね、呼吸機能検査って言って、まあ、吸って吐いてって言って、この、まあ、息を吐ける量とかがやっぱり狭くなってる時には落ちてるんだけども、まあ、一定のお薬とか使えば治るとかっていうのを検出するんですけど、咳喘息はもともとその気道の狭窄があるわけじゃないので、その検査は残念ながらあんまり通用しないんですよね。ただまあ似たようなやっぱりその気管支喘息の診断で使われるような検査で、例えば呼気のですね、一酸化窒素、まあ、やっぱりその特殊な炎症が起きている時っていうのは一酸化窒素っていうのが増えるんですね。それを検出するっていうのがこう目安になったりとか、あとはその核痰ですね、まあ、ちょっと痰がね、まあ、脳性じゃないものが出るっていう時に、この痰の中に好酸球っていうタイプの白血球が多い、まあ、これってやっぱアレルギー的な炎症がそこにあるってことを強く示唆するんですよ。やっぱこういうのが検出されるとか、 あとはですね、ヒスタミンとかアセチルコリンとかそういった物質、まあ、本来だったらこのアレルギーを引き起こすような直接的な化学物質があるんですけど、そいつを投与した時にやっぱりその過敏な反応が起きるか。だから咳喘息っていうのはその気管支喘息とは、まあ、厳密にはね全く同じ病態ではないんですけど、やっぱ根っこで共通しているので、そういうその過敏性っていうのは持ってるわけなんですね。だから気管支喘息を誘発させるようなお薬をバチッと使えば、やっぱりひどい症状になるっていうことが検出できたりします。まあ、この辺のね、負荷試験になってくるとかなり手順が煩雑になってくるので、まあかなり大きな病院でどうしても診断がつかないっていう時にやるぐらいになっちゃいますから、まあそうすると普通の診療所とかレベルで困ったなっていう時には、やっぱり一番最初に言ったね、感染症じゃないってことが否定できれば、まあ咳喘息でしょうっていう手順で、まあ進まれるっていうことが多いかなというふうに思いますね。
ありがとうございます。風邪ひいた後に私結構咳が長く続いてしまうことがあるんですけれど、これとは違うんですよね。
そうですね、これね違う病態といえば違う病態なんですけど、まあ、連続性のある病態であるとも言えます。まずね、感冒後外傷っていう概念があるんですね。まあ、その名の通り感冒っていうのは医学的に言うその風邪という概念なんですけど、その後の外傷ということで、やっぱりそのウイルスとかに入られて気道がやっぱり、まあ、普通の炎症ですね、アレルギー的な炎症じゃなくて普通に荒れてしまった時っていうのはやっぱりこう焼け野原みたいになってるわけなので、それがやっぱツンツン刺激になってなかなか咳が収まらないで、なかなかその治りが、ね、比較的ゆっくりで収まりにくいっていう体質の人もいたりするので、結構長引いちゃう人っているんですね。ただそれもね、まあ、せいぜいまあ4週間だから1ヶ月ぐらいまでっていうふうに言われてるんですね。やっぱ 1,2 週間ぐらいだったら咳続くっていうのは、ね、経験的にもよくあると思うんですけど、やっぱりいよいよ1ヶ月超えてきたあたりで、あれこれ普通にただの風邪の後の、ね、咳っていうにはちょっときつすぎるんじゃないかなっていうことを疑い始めて、で先ほどね、咳喘息がだいたい8週間くらいが目安っていうふうになってましたけど、もちろん8週超えないと絶対咳喘息って言えないっていうわけじゃないので、やっぱりその1ヶ月超えてきたあたりで例えばこう受診してきていただいて、まあどうなんでしょうかと、で場合によってはね、レントゲンとか CT とかやってみたりして、まあ咳喘息の毛がありそうだねとかっていう感じで、まあ、まず一旦は普通にね、普通の感冒後外傷としての治療をしつつ、やっぱり良くならなかったらじゃあ咳喘息の治療に移行しましょうとか、まあ、そういうふうにやったりすることがありますね。であとはね、その咳の型とかにもよりますね。ただ単純に、風邪ひいた後に続くっていうだけだったら、まあまあそれが原因じゃないっていうことが分かると思うんですけど、やっぱ咳喘息っていうのはその気管支喘息とやっぱ似ていて、もともとにそのアレルギー素因っていうのがあるわけなので、例えば季節性とかがあったりするんですよ。なんか毎年このシーズン、春先のこのシーズンにちょっと風邪ひいちゃったりするとすごくその後長引くんですとか、あんまり大した風邪がひいてないような感じなのに最初そういうエピソード何もないのにコンコンコンコン空咳が出るんですっていうようなことがあったらやっぱ怪しいし、あとその咳の中でこのね、日内変動っていうのもあったりですね。まあ、基本的にやっぱこのアレルギーっていうのは、まあ、交感神経、興奮してる時っていうのはそういう反応を抑えられやすいので、まあ、そのリラックスした夜間であったりとか、それからまあ翌朝にかけてですね、夜になるともう咳がコンコンしちゃってっていうのが、日中は大丈夫なんですけどねみたいなことがあったりする時には、結構そのアレルギー要素がありそうだっていうことで、まあ、咳喘息疑わしいかなっていうことを判断したりします。あとはまあもちろん気温ですね。これまで何度もこういうことを繰り返していて、まあ、他の、ね、医療機関でも、まあ、あなた咳喘息ですねって言われたことがありますっていう人は、それはもうそういう、ね、体質を持ってるわけなので、いつでもですね、また同じことが起こりうるということを、まあ、念頭に置いて診療するというイメージになりますね。
ありがとうございます。この咳喘息、具体的にどういうふうに治療するんですか？
そうですね、まあ、もう咳喘息っていうのは、まあ、咳で困ってるわけなんで、まあ、当然それを抑えてあげるっていう治療をします。でいわゆる、まあ、風邪の時とかに使うような普通の咳止めですね。これはもちろん使うこと自体は間違いはないです。使って損するってことはないんですけれども、あんまりその病態の本質にバチッとこう当たってるっていうわけではないんですよね。そのキードラッグではないっていう感じになります。でやっぱりそのアレルギー的な、まあ、その特殊な炎症が背景にあってそういう刺激になってるわけなので、まあ、それを抑えてあげるような治療をすると。でその治療は基本的にその気管支喘息と共通になります。まあ、咳喘息と気管支喘息は一応厳密には違う概念ですけども、やっぱ咳喘息をずっと放っとくと3割ぐらいは、ね、気管支喘息、本当に気管支喘息に移行すると言われているので、やっぱ根っこは共通で、だから治療も共通ということになるんですね。で、特にキードラッグになるのはですね、この吸入薬ということになってきます。 で、特に、いくつか成分があるんですけども、重要な成分としてはまず吸入のステロイド薬ですね。ステロイドっていうのは飲み薬とか塗り薬とかでも存在しますけども、そのあらゆる体の炎症をですね、強力に抑える鎮火するようなお薬になってます。で、当然飲み薬、本当に局期とかは飲み薬使ったりすることもね、喘息の治療ではあり得るんですけど、飲み薬でステロイド使うとですね、やっぱ副作用とか結構問題になりやすいので、この喘息の治療っていう場合にはですね、この吸入薬ですね、ふっと吸って、この気道、肺のところだけにですね、ステロイドを分布させる。だから全身にはほとんど吸収されなくて、局所の炎症を抑える作用だけを最大限発揮させる。これが一番重要な効きドラッグになりますね。あとはね、ベータ刺激薬って言って、この気道をね、広げる作用のあるこの吸入薬もあるんですね。で、どちらも吸入薬なんで、この合剤化されていて、1回の吸入薬で両方吸えるっていうね、便利なキットもあったりします。で、このベータ刺激薬っていうのは気道を広げる作用になるので、特に本当に気管支喘息で気道が狭くなってるっていう時には、この息苦しさを取るっていう意味では当然有効ですよね。で、咳喘息は直接気道が狭くなってるわけじゃないんですけど、先ほど言った吸入ステロイド薬のステロイドですね。これとこのベータ刺激薬っていうのは両方入るとですね、結構この相乗的に、この細胞の中の、この気丈に作用して、互いが互いを助け合うっていう作用があるんですよ。だからその気道狭窄症状がないにせよ、やっぱりそのベータ刺激薬っていうのは入れる価値があるっていうふうに言われてますね。一応最近はですね、抗コリン薬って言われるものも、結構注目されていて、これも製剤化されてきたりしてますね。で、これはですね、もちろん抗コリン薬っていうのは気道をやっぱり広げる作用もあるんですけども、それだけじゃなくて、核炭ですね、炭の分泌を抑えてあげる作用とかもあったりするんですね。ですから、咳喘息では汚い脳性の痰は出ないんですけれども、やっぱ透明な痰も結構多いんですっていう人だったりすると、この抗コリン薬っていうのも入ってるタイプの吸入薬を使ってあげたりすると筋が良いとか、そういったことがあったりしますね。